今日は呼ぶ記の第5章です。このところでは悔い改めの押し付けが語られています。一節を見ますと、エルファズはさあ呼んでみよう、誰かあなたに答える者はいるかというふうに言いました。彼は呼ぶを慰めに来た友人の一人であるわけですけれども、しかし果たして彼の言葉の中にその慰めが見出されるだろうかということを考えさせられます。二節には苛立ちは愚かな者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせるとあるわけですけれども、ヨブの苦しみの中にあって、エリファズが感じたのはまさにヨブ自身が苛立ち、そしてまた妬むような思いを持っているというふうに彼は感じたのではないだろうかと思います。でそして4節のところに、その子たちは安全からは程遠く、門で押し潰されても救い出す者もいない。ヨブの10人の子供たちは災いにあって、この死ぬっていうようなことがあったわけですけれども、なぜ彼はあえてこういうような状況の中で、もう一度ヨブの悲しみを引き起こすようなことを言うんだろうかということを思います。なぜ彼がそのことを言ったのか、その理由が実は8節のところに語られています。私なら神に尋ね、神に向かって自分のことを訴えるだろうと彼はそのように言いました。確かにそれはもう真実なことであるわけなんですけれども、しかし果たしてこのようなもうさまざまな災害にもう打ちのめされているヨブには心の余裕があったのかどうかということであるわけです。彼自身はもう自らもこの病に陥ってしまい、また一切のものを失ってしまうというようなもう苦しみのどん底の中にいたわけです。確かにエルファズは正しいことを語っていると思います。15節にも、神は貧しい者を剣の刃から強い者の手から救われる、こうして弱い者は望みを抱きというふうに彼は語っています。彼の語っていることは正しいことです。しかしその正しさが果たしてヨブの心の中に響いてきているのか。ヨブはエリファズを通してこの神様の真実を受け入れるというようなその心の余裕はおそらくはなかったのではないかと思います。17節にも、ああ幸いなことよ、神が叱責するその人はだから全能者の訓戒を拒んではならないと、エリファズは理路整然と語るわけです。確かに私たちは全能者、すべてのものを作られて治めておられるその神様が語られることを拒んではならないわけですし、もし自分に過ちがあるとするならば神様に悔い改めていかなければならない。しかしヨブの心はそのようではなかったわけです。18節にも、神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが見てで癒してくださるからだと、このエリファズは素晴らしいことを語っているわけです。しかしその素晴らしさはヨブの心の中に入っていくことができなかった。それはエリファズの側に一つのこの原因があると考えられます。それは最後の言葉の中に27節を見ると、さあ私たちが調べ上げたことはこの通りだ、これを聞き自分自身でこれを知れというふうに彼は言ってるわけです。私たちが調べ上げた、神様がどれほど素晴らしいことかを自分たちは知っている。しかしヨブに対して自分自身でこれを知れというふうに言ってるわけです。 まさにその言葉っていうのはもう彼を突き放してしまう。そしてエリファズは自分たちは神の側にいるのに、でもヨブはもう罪の中にいるではないかっていうふうに、そういう思いがエリファズの心の中にあったのではないだろうかと思います。そしてそれはやはり私たちも注意すべきことではないだろうかと思います。まあ、得てして私たちは自分はクリスチャン、神様によってもう罪許されて解決が与えられている、でもそうでない人たちを見るときに、まあ、言うなればもう差別的な心の思いというのがないだろうかと思います。自分は神様を信じている、でもこの人は神様を信じていないし神様に従っていない、じゃあ何が欠けているのか、それはまさに愛が欠けているという姿ではないだろうかと思います。第一コリントの13章1節には、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。まさに3人の親しい友達が、確かに彼らは哀れんでヨブのところにやってきたんですけれども、もうその語る言葉が騒がしいドラやうるさいシンバルと同じようなものだったのではないだろうか。必要なのはやはりその苦しみの中にあってる人のその心を思いやる、同じ立場に立つということではないかと思います。でもエルファズたちは、まあ言うなればヨブの上に立って、もう上から目線で見るような姿であったと思います。ですから私たちもやはりそういうところは気をつける必要があると思います。確かに神様は愛であり、私たちも神様の愛と憐れみによって救われたわけですけれども、しかし愛は強制されて分かるものではないということであるわけです。それはもう非常に押し付けがましい、ドラやシンバルと同じで、ただ騒がしいだけものしかでないわけです。画家の2章の7節を見ると、揺り起こしたりかきたてたりしないでください、愛がそうしたいと思う時までは、もうその時までやはり語る私たちは待たなければならないということがあると思います。そしてまた本当にこの苦しみの中にある人と同じ立場に立つ必要が私たちもあると思います。イエス様はどうだったのか、自分が神の子であるということを固守しないで、それこそもうへり下って私たちと同じようになってくださった、私たちの悩みや苦しみ憂いを知ってくださる人となってくださり、そしてまた私たちのところに来てくださった方であるわけです。そして決定的に違うのは何かっていうと、重に負って苦労しているものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そのように言われた方であるわけです。そして私の空気を負いなさい、もう一緒になってくださる。でもエリファズたちはどうなんだろうか、そのヨブともう一緒になって、もう地べたに張ってですね、彼と同じ目線で、そしてその苦しみを分かち合って、そして彼に神は傷つけるが、その傷を包み打ち砕くが御手で癒してくださる、おそらく同じところに立っていたらそのことがヨブにも通じたのではないだろうかと思います。私たちも自分がこの神様の真実、また愛を語るときに、もうイエス様のように本当にその人のそばにあって、苦しみや悲しみを共にし、愛が自ら起こるまで私たちは待ち、そしてまた本当にお互いが このイエス様の愛に満たされるものとさせていただきたいと思います。